それから何日か経ちますと、東京から大きなお菓子の箱みたようなものがお母様のお名前で送ってきましたから、お父様が釘抜きと金槌で開いてご覧になると、どうでしょう、その中には錦絵がいっぱいに詰まっているのではございませんか。まあこれみんな錦絵ばかりとおっしゃって、真っ青になったまま口紅のところを押さえておいでになるお母様の小指がわなわなと震えていたのを、私ははっきり覚えております。その錦絵の美しかったこと、そしてその紙と絵の具の匂いの何とも言えず懐かしゅうございましたこと、ちょうど夏になり口で十条のお座敷のお縁がいっぱいに開け放してありましたが、散り広がった錦絵の色と匂いでそこいら中が明るくなったように思いました。まずお父様がご覧になった絵を私が見てお母様にお渡しするのでしたが、三人とも申し合わせたようにため息をしては褒め、褒めてはため息をしておりますうちに、ついお昼のご飯をいただくのを忘れてしまったくらいでした。その中には関羽、張飛、玄徳の三枚続きの絵が二三通りありましたが、みんなお母様のお持ちのと違って絵の具が目の覚めるように美しくって、金や銀の色がピカピカ光っておりました。これをお母様がお作りになったらどんなにか綺麗だろうと思っておりましたが、お母様は案外にもそんな絵の中から八犬伝の中で犬塚志乃と犬飼源八と鳥方三人を描いた五枚続きのお襟出しになりました。私はこれを作ってみとうございます。そしてこの屋根の瓦と源八の前だれを本物のようにしてみとうございますと、お父様にご相談をなさいました。お父様もその時にちょっと案外という顔をなすったようですが、
うん、それもよかろう、どれ見せろ
とおっしゃって、志乃と源八の顔をうっとりと見ておいでになりました。けれどもその志乃の顔を横から覗き込みました時の私の驚きはどんなでございましたろう。その顔のすぐ横にある赤い小さな短冊の中には中村三玉という四文字が書いてありましたので、あなたのお父様がご改名をなすったことを存じませぬ私は別の人かしらんとちょっと思ったのでございました。けれどもそれでもあのアコヤの顔を左向きにして男らしい長い眉をつけただけでそっくりそのまま志乃の顔になることが子供心にすぐと分かりました。それと一緒にお母様がその錦絵をお選びになった本当のお心持ちが初めて分かったような、けれどもまたあからさまには分からぬような不思議なような恐ろしいような、そしてその訳を打ち明けてお母様にお尋ねすることもできないような息苦しい気持ちに打たれて、私の小さな胸がどんなにワクワクといたしましたことでしょう。けれどもその時の私にはそんなにまで深く自分の気持ちを考えてみるような力はありませんでした。た 何かしら悪いことをしたのを隠しているような怖い怖い気持ちになって、お父様とお母様の顔を見上げることもできないままに、おたばこ盆の頭を傾けながら、一心に志乃と源八の顔を見比べていたように思い